サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフファームの坂井の宮野です。
吉川病院ケアセンターの久保です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回どうでした、久保さん。結構新しいサービスね。
そうですね、はい、新しいサービスを上野さん使ってるんやって、
うん、そっち
びっくりしてたんですよ。
ああ、そうですよね、
はい、ね、
今回そう、それも含めてね、はい、やっぱりすごい抵抗っていうかね、
はい、
新しいサービスってやっぱり皆さん不安じゃないですか。
絶対不安やと思います。
今いてる職員もめっちゃ不安やったんで、
はい、
やっぱりそこを乗り越えるのがね、やっぱり大変やったりしたんでね。じゃあ今回はですね、双方、はい、の
声
を含めてですね、
はい、
再びお越しいただいておりますので、ご紹介の方お願いします。
はい、はい、前回に続きカイテック株式会社カスタマーサクセスの二上昭弘さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。カイテック株式会社の二上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回は野党方のね、経営者さんとか施設長さん向けにこう不安を解消するような形で話進めていきたいと思うんですけれども、その辺でもう一回介護単発アプリカイテックって言ったら、まあ、なんとなく分かるんですけど、そこからまたどんなサービスか教えていただけますでしょうか。ま
あ、カイテックですね、端的に言うと介護看護の有資格者の方が福祉施設さん、まあ、ないしは病院さんにですね、日雇いでこう来ていただけるというふうなサービスになります。
そしたら法人の方がですね、カイテックさんを使うメリットというか、その辺はどういうところがあるかって教えていただけます。
そうですね、法人さんのメリットで言うと、はい、まず一番は、まあ、スポットで、まあ、人が来てくれるというところですね。シフトに関して足りないところを単発で埋めることができる。派遣さんみたいにこうやっぱりちょっと長期間で雇用されますと、どうしてもこう余剰な人員になってきてしまうっていうところもあろうかと思いますので、はいはい、そういったコストも抑えつつ、まあシフトの穴埋めもしっかりできますよっていうところがまず1点ですね。
はい。はい、
もう一つの、まあ、メリットとしては、ご採用ができるっていうところになってます。
そうなんですね。はい。
はい。
はい、
で、何回か入ってて、ああ、いいやん、この人、みたいな感じがあると。
はい、そうですね。まあ、何回か来られた方を、こう、御社と、もちろん、ワーカーさんとの相性が合えば、はい、その時点で直接採用ができますよ、というふうな形になります。で、まあ、実際、何回か、まあ、働いていただいた上でご採用という形になるので、従来のこう面接だけでのこうご採用よりは、まあ、その人のこう人となりのことをしっかりとこう理解した上で雇うことができますし、ちょっとミスマッチが防げるというふうなところでですね、大いにこうメリットを感じていただいているというところになります。
入居者さんもね、うん、もう知ってる状態ですもんね。
あ、そうですね、おっしゃる通り、うん、職員さんないしはご入居者さんのとの関係値ができた上で入職って形になりますので、
一般的にね、もう早期の穴埋めとしてはやっぱり派遣って使ってたんですけど、やっぱりそこの派遣さんと開拓さんの違いっていうか、その辺を教えていただけます。
あ、そう、2つまあありまして、まあ、1つがまあスピード感っていうところですね。弊社のサービス、まあ、非常にこうスピード感重視してまして、面接っていうステップがないものになります。急にもうその明日、職員さんがお休みになってしまったから、まあ、誰か、入れ込まなきゃいけないという時に、まあ、事業さんの判断で、お仕事を出向して、該当する人がいれば、まあ、そこマッチングというふうな形になるので、そういったところでですね、まず、メリットがあるかなと思います。あともう一つが、まあ、コストというところに関してなんですけど、こちらもですね、まあ、ちょっと先ほど、少しお伝えしましたが、スポットでの、まあ、勤務というところになるので、はい、余剰な人員にこうなりづらいですよというふうなメリットがあります。
来てもらってね、あれ、何この人って言って、次の更新まで3ヶ月、待たなかったみたいな感じになってね。
そうですね、はい、そのあたりもやっぱりスポットのいいところで、まあ、この人良くないなって思ったら、まあ、その時点でまあご応募できなくなりますと いうふうな形の措置はできますので、はい。その点ご安心いただければと。
この人ちょっと違うよなって言ったら、なんかブロックみたいにできるんですか？
あ、そうですね。事業者さんからすると、はい。はい、まあ、ちょっとこの人は、ちょっとまあ今後は お断りしますというふうな形にはできます。
さっき、双上さんが言われてたように、はいはい、ミスマッチを防げるっていうのはいいですね。
うん、そうですよね。
はい。
おっしゃる通り、そうですね。はい、
ここね、一番のね、僕もそうやったんですけど、やっぱり職員さん、こんなサービス使うよって説得するところで、まず言われるのが、一からいろんな人来て、そのたびに一から教えなあかんの、みたいな話で、どう、効率悪ないとか、そんなことせなあかんのですかとか、結構言われたりするんですけど、
そうですね。はい、
その辺は、ね、今サービスとして成立してるので、どうやって乗り越えてこられたかっていうあたりですね。その辺を教えてください。
まあ、結論は、皆さんがイメージされるような、こう、いわゆる OJT みたいなことは、まあ、導入されてるどの事業者も、ほぼほぼ行われていないような形になってます。どういうふうにお仕事を依頼しているのかっていうところなんですけど、業務の切り出しっていうところを我々結構積極的にお願いをしてます。例えばもう場面ごとですね、入浴解除だけ今日はお願いしますとか、うん、まあ、この時間入浴解除だけお願いしますとかですね、まあこの時間は、このダイニングで、見守りを お願いします。注意が必要なご利用者さんはこの人とこの人とこの人で、まあこういうところ注意してくださいね。みたいなところをまあご指示いただけると、まあ、経験のある方が基本的には来ますので、しっかりとご対応いただけるっていうようなイメージですね。逆にまあちょっとカイテクさんちょっと苦手な業務っていうと、まあ、例えばフロアとかユニットをこうまたいだような立体的な業務であったりとか、あと他の職員さんの動きを察知して、まあ動かなければならないような通常のその職員さんのこう動かれているプログラムに、まあ、そのままこう組み込んでいただくっていうのは結構難しかったりします。なので、まあそういったこう業務の切り出しをですね、まあしっかりとしていただいて、まあ何をすればいいのかっていうところを明確にしていただくっていうのが大事になってきますね。
夜勤のスタッフっていうのがいきなり来て怖いっていうのがあって、
はい、
まだ職員もすごい抵抗があるって、はい、抵抗してるんですけど、その辺実際もね、夜勤もマッチング率高くやられてるんですよね。
そうですね、夜勤は非常に、はい、人気の職種となってますね。はい、
でいきなり来て成立してるのかな、
成立するのかっていうところですね。まあ、結論は成立できますというところになるんですけど、はい、夜勤をこう依頼される事業者に、まあ我々の方からお願いしているのは、まあそれもですね、まあワーカーさんにしっかりと情報を渡してあげてくださいってところですね。主にまあその3つなんですけれども、タイムテーブルっていうところと、あとはご利用者さんの情報ですね、緊急時の連絡先といったところ、緊急時の対応方法ですね、その3つに関してはしっかりとお伝えしてくださいというふうにお願いしています。まあ、夜勤の経験がある方がマッチング基本的にはいたしますので、1日の大まかなこう流れみたいなところは、だいたいイメージが皆さんつかれていると。まあ、ただ、ご利用者さんのこう名前とお顔と、まあ、ADL みたいなところはこうしっかりとですね、お伝えいただいて、まあ、口頭ないしは、まあ、シートみたいなこうものがあると、はい、非常にわかりやすいんですけれども、そういったものの、はい、ご用意いただければ、皆さんお仕事できる方ばかりでございます。
すごいですね。うん、なんかその、いきなりっていろんなこと覚えれるのかなって思いますけど、うん、ね。
そうですね。覚えるというよりは、これに従って動けば大丈夫ですよみたいな、こう、マニュアルがあるとやっぱり一番いいんですけれども、うん、
はい。はい、
わからないことがあった場合ですね。まあ、職員さんがいらっしゃる時間帯に関しては、まあ、その都度こう、いけるような、状態にしていただくっていうところですね。で、あとはまあ、その夜間やっぱり一人になる時間帯が、まあ、もちろん夜勤の場合だとあるかと思うので、まあ、その時はまあ、これを見ておけば、まあ、大丈夫ですよというような環境をしっかりと整えていただくというのが、はい、大事になります。環境を整えるというところが非常に、まあ、ちょっと力の必要な部分になるんですけど、その点に関しては、こういった私みたいなですね、立場のものが、つつアドバイスをさせていただくというふうな形になります。
結構ね、徳陽さんとかですごいスキル高い方とかが来たりとか、いろんなとこ渡り歩いてはる人が多いのでね、
そうですね。
割と慣れてはって、はい、いきなり来たら、本当にスーッと入ってくるみたいな。
スーッと入りますね。
イメージはありますね。なんか
すごい。
うん、そう。なんかやっぱり他、いろんな施設とか慣れてあるんですよね。どう動けばいいのかっていうのがね。
まあ、私自身も、こう、書いていくで、こう、何回か、こう、夜勤の業務やらせてもらったんですけど、今ちょっとお伝えしたような、ご利用者さんの顔、名前、ADL っていうところさえ、まあ、教えていただければ、あとタイムテーブルですね。まあ、大体流れは、どの事業様も、まあ、夜勤は似たような感じにはなりますので、そこさえ、はい、教えてくださいっていう形ですね。
動画としては、人が足りないんで、ワークシェア使ってるのに、当日来ないとか、またキャンとかやったらもう目も当てられへんみたいな状態になるんです。だからそこについてはちゃんと防ぐような対策してよっていう話なんですけど、その辺、カイテクさんはどんな感じでされてるのかっていうので教えていただけます？
こちらに関して言うと、はい、夜勤に関してはやっぱり今おっしゃっていただいたように、とりわけキャンセルに関しては敏感に、はい、なられるかと思います。もし万が一、夜勤が起きた場合のこちらの対応になるんですけれども、まあ、ちょっとこちらのですね、方で、持ち出し金を使ってですね、案件の、まあ、その時給に色をつけて、で、若さに再提示をするというふうなやり方がまず一点ですね。で、もう一つ、そのキャンセルをそもそもまあ発生させないためのっていうところなんですけれども、応募条件のところに、まあ、キャンセル率がちょっと一定高い方に関しては、まあお断りをしますよ、みたいな文言をですね、入れることができます。事業様の方はその応募された若さのキャンセル率ですね、確認していただいて、ちょっとこの人リスクありそうだなって方に関しては事前にお断りをすることができますので、うん、そういったところでリスクをどんどんこう減らしていくというふうなことができます。
そんなことばっかりしてしまったらもうずっと断られ続けて。
おっしゃる通りですね。はい。なので、まあ、健全に、はい、ワーカーさんにも使っていただきたいというところになります。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート3をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。